おはようございます。ガラテヤ人への手紙第3章1節から14節までを朗読いたします。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守りを行わない者は皆呪われると書いてあるからです。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。律法は信仰によるのではありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。キリストはご自身が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。以上です。
一言お祈りを捧げます。天のお父様、6月9日の朝、週の初めにイエス様のよみがえりを記念し、また神様が私たちを招いてこの礼拝の場へと集めてくださったこの礼拝の中で、今御言葉が朗読されました。あなたが語っておられる御言葉を通して、今あなたの助けをいただき、御霊の力によって解き明かしの技がなされていくように助け導いてください。語る者聞く者が共に御霊の助けによって神様の御心を悟り、そして自分に与えられた神様のご計画の中で一つ一つの役割を果たしていくものとなりますように整えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ガラティア教会にスポットライトが当てられて、今日共に学ぶわけですが、ガラティア教会、私個人にとってこの手紙は非常に難しい、あるいはあまり面白くないと言っていいか、語弊があるかもしれませんが、しかし大事なメッセージがたくさんこの中に記されています。実はこの教会にキリスト教信仰を覆すような教えが入り込んできたということが背景にあります。パウロが語った福音とは違う真逆の生き方を求める教えが入ってきました。 皆さんは信仰生活をどのように過ごしているかというのは、まあ、こうしてお互いに毎週顔を合わせているわけですが、その目的、動機というものを時々確認しないと、相も変わらず人間的な肉の努力というものが先行して、その信仰生活には喜びがない、潤いがない、ギスギスしたものが自分の中にこう流れてくるということになりかねない。ですから神様が与えてくださった救いというものが、祝福がどのようなものなのかを時々振り返って自分なりに受け止めていく必要があるわけです。パウロが語る福音を聞いてイエス様を信じて、その教会では病気が癒されたり悪霊が追い出されたりという神様の御業が、この三章の五節に書かれているようにあったわけです。私たちの教会でも、まあ、病気の人のために祈ることをよくいたします。そしてその場でこう癒されるという印、また御業というものがそうそう起こるわけではありませんが、確かに祈られたことで多くの人々が早く治癒したり元気になったりということは経験しているわけですね。ですから見える見えないということに私たちは一喜一憂しないで、単純に神様が祈りを聞いてくださると信じて、病んでいる人のために、重荷を負っている人のために祈り続けていくことが一つの信仰の技でもあるわけです。ところがガラテヤの教会は当初そのような喜びがあったのにもかかわらず、いつの間にか礼拝の雰囲気がこう変わってきた、そして自由も平安もない状態に変化してきたわけです。そしてこの教会に立法主義者、割礼派と呼ばれる人々が、まあ、ガラテヤの教会は今のトルコにあたるアンカラという第二の都市に位置する教会と言われていますが、その教会に集まっていた人々はユダヤ人よりは異邦人が多いわけですね。当然私たち日本人も異邦人、ユダヤ人以外のものを異邦人と聖書では呼ぶわけです。異邦人もユダヤ人のように割礼を受けなければ、613の律法をしっかり守らなければ、神様の前に正しいものとは認められないということを言い出したわけです。信仰生活を自由に、喜びを持って平安のうちに過ごせたはずのガラテヤ教会が、いつの間にか頑張らなくちゃ、私も立派なクリスチャンにならなければ、変なことをしないでという、まあ、そういうこう人目を意識するような信仰生活になると、当然周りの目が気になりますし、また自分の生き方に何かこうタガがはめられたような窮屈な、まあ、そういった姿がこの教会の中に、あったわけですね。そしてパウルはこのような姿を見て、あなた方は、あなた方を誰が惑わしたのですかというふうに、聞いています。一節の最後に、誰があなた方を惑わしたのですか。でそのことを知ってパウルはこの教会を本来の正しい信仰に立ち返らせるために立ち上がりました。私は高校生の頃、叔父の家に下宿して、そこから15分ほど自転車通学をしていましたが、1年生の頃もともと空想少年だったんですね。空想、まあ、空を飛ぶような姿を思い浮かべたりですね、目を閉じるとなんか自分がこう ふわふわと空中に浮き上がっているような錯覚を経験したりして、空を飛びたいなというのが私の子供時代の一つの夢でした。で、自転車に乗っている時に、ハンドルから手を離して、まあ目を開けていればハンドルから手を離して走行することは、慣れている人であれば平気なんですが、ハンドルから手を離して目を閉じてどのくらい走れるだろうかという変な考えを持って、やってたんですね。そして数秒経った時にガツンと何かにもはまったような状態になって目を開けたら、道路の左側の水が流れている側溝に自転車ごとはまってしまって、その結果自転車の前輪が少し曲がったり擦り傷を負ったりしましたけども、そのまま学校には行きました。そういう空想を働かせて変なことをする、こういう人間のことを北海道弁で何て言うかというと、半角祭ということになりかねないんですね。で、半角祭という言葉を調べてみると、愚かだということになって、パウロがガラテヤ教会のクリスチャンたちに対して、お前たちは半角祭なと言っているように、見ても間違いではないかと思います。そこで第一に、愚かな人々、どんな人々かということを見ていきますが、そもそも救われるということはどういうことなのか、皆さんは聞かれて、まだクリスチャンでない方に、キリスト教の救いってどんな救いなのって聞かれたときに答えられるように備えておいてください。貧しさからの救いということを世の中の人々はよく話題にします。あるいは教育水準が低いという、そこに教育を施して、物事をこう知る、教育を受けて、社会をこう知るということに、向かわせようとする社会主義の教会もたくさんあります。それはそれとして、一つ一つは尊いことなわけですが、私たちの救いっていうのは、まず私たちを永遠の滅びに至らせる罪からの救いですね。諸悪の根源という言葉もありますが、私たち人間一人一人が持っているこの罪が争いを生み、それが国と国の間では戦争に変わっていく。そして大きな破壊が起こり、多くの人々が殺され、その家族が悲しみの淵に突き落とされる。全てこれは罪が原因である。経済格差が広がり、そして、わずか 1% の人が世界の富の半分以上の、財産を手にしているということも言われます。それも欲望という罪の一つの表れだと言えます。しかし神様の私たちに与えてくださる救いは、罪が許される、永遠の命が与えられる、神の子とされる、数えていけばもう十本の指では足りないぐらい、その救いにはいろんな側面があるわけです。そして最終的には神の国である天国、天国とは神の国なんですね。で、今私たちはその神の国がイエス・キリストによって地上にもたらされた、そして信じる者のうちにイエス・キリストが住んでおられる、その神の国の民として今、天国の雛形、前味としての信仰生活を生きているわけです。最終的にはこの肉体ではなくて、新しく変えられた肉体で、永遠の命を持っている肉体で、永遠の神の国、天国で生きる。これが救いの、一つのゴールであるわけですね。これを一言で言えば、神の祝福に預かるということでもあります。祝福という言葉が、アブラハムに関してたくさんこの三章にも出てきますが、私たちの救いは神の祝福に預かるということであるわけです。 それを実感しているかしていないかということは大きな、影響をもたらすわけですが、ぜひ私がいただいている救いは尊いものであり、計り知れないほどの富なんだということを信仰を持って受け止めていくときに、地上のその目に映る価値に惑わされずに、まっすぐに信仰生活を送ることができるわけです。戦いもあり、困難も生じますけれども、私たちが受けている救いは素晴らしい救いなんだと。ですから、ヘブル人への手紙の中でその著者はこんなにも素晴らしい救いっていう表現を使っていますね。こんなにも素晴らしい救いを私たちは受けているわけです。そしてそのことを、その祝福を日々の生活、また生涯に実現させてくださる方は御霊であると、この三章では語っているわけです。そしてこの方は約束の聖霊と呼ばれて、神様が計画され、イエス・キリストを信じる者にこの聖霊を与えてくださる、約束してくださっている約束の聖霊であると。イエス様を信じる人はすべてこの聖霊をいただいている、神の子としてくださる御霊を受けているので、天のお父様と呼んで祈る、会話をすることができるわけです。これがクリスチャンの姿であります。ですからイエス様を信じているのにお祈りをしないということはありえないわけですね。そして神様と会話するためには神様の言葉を用いるということですから、聖書を読まないということはありえないわけです。私たちのたどたどしい言葉でも神様と会話はできるわけですが、聖書の御言葉を蓄えておくと、私たちの祈りがその御言葉によって考え方、またどのように祈ったらいいかということが導かれていくわけです。そして御霊はその神の御言葉を通して私たちに語りかけてくださる、神様の御思いを伝えてくださる。それで十分に祈った人の魂というものは満たされるわけですね。そしてその祈りの場から立ち上がった時にはその人の顔が変わっているわけです。そのような信仰生活を私たちは歩んでいる、つもりでもありますし目指してもいますけれども、これからも続くわけです。この約束の聖霊については御言葉を出していただくと、使徒の2章38節にペテロがこのように述べています。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。神様からの贈り物なんですね。私たちが頑張って手に入れるものではなくて、イエス様を信じたら約束として聖霊を賜物としていただくわけです。贈り物なんですね。神様が人類に与えた2つの大きな贈り物というのは、まず一人子イエス様ですよね。そして信じる者に聖霊が与えられる、この贈り物2つと言えないですね、お二方、神ご自身を私たちはキリストとして、そして聖霊としていただいている、この方が信仰生活の原動力になってくださっているわけです。聖霊と言ったり御霊と言ったり、少し呼び方としては2つあるので、こうなする人ももしかするといるかもしれませんが、同じお方です。御霊の働きは、一つは、御国を受け継ぐ保証、つまり先ほど話した神の国に入ることができる、その神の国を受け継ぐという表現も使っていますが、これは実際に新しく変えられた体を持って入っていく前段階では、聖霊は頭金として、手付金として私たちに与えられているという理解をすることができます。 ギリシャ語の言葉の中にそういう意味があるんですね。何か高額なものを買うときに最初から全額を払うことはほとんどなくて、頭金あるいは手付金を払って自分のものとするわけですが、神様が私たちに与えてくださった聖霊は私たちが神の国を受け継ぐ保証であるというふうに書かれています。まあ、その御言葉を次出していただくと、そういう、そのように書いてあります。皆さんは手付金が与えられている、私たちはそのようなものだということです。それは神の栄光が褒めたたえられるためだと。ただいただいて、ああよかったということではなくて、その御霊をいただいて希望を持っているわけですからね。地上の人生で終わりではなくて、永遠の神の国に入ることができる希望があるので、私たちは神の栄光のために生きることができるわけです。そして二つ目は、御霊は私たちがイエス・キリストを知ることができる啓示の御霊と呼ばれています。次の御言葉を出していただくと、イエス様を明かししてくださる、私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしします。まあ、聖書にイエス・キリストの生涯が、誕生から十字架にかけられて死んで葬られてよみがえる、そして天に昇っていかれるところまでは書いてあるので、一人の歴史として私たちは知ることができますが、その方が現実の方として、私にとっての救い主として、私にとっての主として、私が分かるのはこの御霊の働きによるのだ、心の目が開かれてこの方が私の救い主だと、主だと知ることができるのは私の理性でも知識でもないんですね。御霊が私の地に働いて心の目を開いてくださって啓示してくださったので、イエス様は私の救い主だと疑いなく知ることができるわけです。御霊がなければイエス様を知ることはできません。御霊によらなければイエス様を主と告白はできないとも書いてありますね。ですから信仰生活は最初から最後まで御霊によって始められ、御霊で完成されるという原則があるわけです。でもガラテヤの人たちは途中から変わっちゃったんですね。御霊で始まったことを人間の持って生まれた能力とか頑張りとか、そして人々から評価されるいい人だとか真面目だとか、まあ、そういうことで信仰生活を送っていこうとする人たちがいたわけです。御霊は私たち一人一人がキリストに似たものとなるように変えてくださる方ですが、確かに私たちが救われた時にはイエス様はもう素晴らしいお方で、イエス様のようになりたいという志が全てのクリスチャンにあったと思うんですけれども、それを可能にする方は御霊ですね。ひげを生やしたりいろんなことをする人たちも、もちろんひげを生やすことはもう今若い人たちの間では一つのトレンドで、若者だけではなくて多くの方がひげに今日本社会でも馴染んできていますけれども、イエス様のようになるのはひげを生やさなくてもなれるわけですが、イエス様は私たちの信仰の模範であり、ヘブル書に書いてあるように12章1節に書いてあるように信仰の創始者であり完成者である、御霊も始めさせてくださり完成させてくださる、イエス様と御霊が一緒に私の中に人生に働いていてくださる、それは心強いことでもあります。 しかしガラテヤの中に入ってきた教えは、ユダヤ人のように異邦人も律法を守ることが神様に認められることだという教えとして入り込んできました。で、本来信仰生活は御霊の実である愛や喜び、そして平安を味わうことでもあります。クリスチャン生活の中で愛の行為が、愛の技が教会の中でもクリスチャンの集まりの中でも全然見られないということであれば、それは律法主義に陥っている一つの形でもあります。そして聖霊は喜びの油として表現されている方でもありますが、御霊に満たされていないと信仰生活が苦しくて、そこから不満も出てくる。しかし御霊が私のうちにおられると、御霊に満たされていると、御霊は喜びの油ですから、私の内側から喜びが出てくるわけです。そして周りが嵐でも、その人の中に平安があるという、そしてそれが一つ一つ少しずつ私たちの魂、そしてその生活の中に現れてくることで、私たちは神ご自身を喜ぶという究極の喜びを体験するわけです。まあ宝くじが当たるということも喜びの一種になるかもしれませんが、そういった物質的なこと、この地上の人々からの評価で、まあ、喜ぶということもたくさんあるわけですけれども、究極の喜びは神を知って神を喜ぶということに尽きると聖書は教えているので、そこを私たちは目指しているわけですね。ところが戒律主義、律法主義はそれを窮屈なもの、頑張るもの、真面目で良い人になることというふうに変わってきた。それがキリスト教の歴史でもあります。ですから中世のクリスチャンの姿をこう写真として記録に残していたならば、まあ、映画でもよく描かれていますが、非常に暗い、そして厳しい、そういった雰囲気が表されていますね。まあ、現代はまた変わってきたと思いますけれども、いつ気をつけないと、この律法主義、戒律主義、真面目で努力していい人になるという、そういったものがいつの間にか信仰生活の動機になってくることもあるわけです。そしてパールはこの中で、律法を守ることで救われようとすることは、神の前に認められようとすることはどういうことかということを語っています。それは呪いのもとに自分を置くことであると。なぜ律法を守ることで生きようとすることが呪いのもとに身を置くことになるのかっていうと、律法は613あると時々お伝えしますが、全部守るってことは不可能ですよね。努力することは尊いことかもしれませんが、それを守れると思うのは人間の罪の性質から来る傲慢なんです。で、努力目標として、まあ今日は613のうち実行を守ろうかといって目標を立ててこう努力する、で実行は何とか達成できたと思って、次の別の実行を努力して達成しようとする、その努力はまあ凄まじいというか、例えばマルチン・ルッターは宗教改革の前に、自分は神の前にふさわしくない罪人だという非常に強い自覚があったんですね。で、神様の怒りを彼は感じていたわけです。なんとか神様に許してほしい、受け入れられたいということで、まあ一つのこう塔に螺旋階段がついていたの、そこを膝を使って 登るという難行を自分に課して神様に受け入れられようとしていたわけです。もちろん膝で登るうちに膝は擦り切れて、まあ、血が滲むようなことも起きたでしょうが、そのような必死の努力をしてある人々は神様に受け入れられようとしている、まあ、それが神道にも滝に打たれるとかですね、ヒンズー教でも例えば片手を修行の一環として下ろさないで何年も続けていく、でそれがもう筋肉が固まって手を下ろそうにも下ろせなくなってしまう。しかし人々はそれを見て生き神様だと拝んでくる、そういう世界もあるわけです。しかし神様は人間にそんなことを要求しているはずはありません。でも人間は律法主義の罠にはまって、そして自分は努力して頑張ってそのようなものになるという、まあ、その中でいろんな宗教が生まれてきました。そういった人たちがやるお告げを受けた、あるいは妄想の類の中で光を受けたということが超能力のように人々に受け入れられて、まあ崇められて一つの宗教の教祖になってきたという歴史もたくさんあるわけです。で、律法を守ることで救われとすることは呪いのもとに身を置くことを意味するとお伝えしましたが、実節を見ていただくと、律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。そして一つでも破ったら全体を破ったことになると言われてもいたわけです。で、そんなことで救われる人は一人もいないということは誰でも分かります。それでイエス様はその呪いから私たちを救い出すためにご自分が呪われたものとなった、木にかけられるものは呪われるということが聖書に書いてあり、イエス様ご自身は罪を犯しませんでした。そして律法を頑張って守ろうとしたわけでもないんですが、木にかけられたことで呪われたものとなって呪いのもとにあった私たちを救い出してくださったとパウロは語っているわけです。そして今私たちは呪いのもとではなく神の祝福の中にいるわけです。ですからクリスチャンになってから再び律法を守ることで神様に受け入れられようと努力することは再び自分に重いくびきをかけて罪の奴隷となることを意味するわけですね。で、パウロの時代、まあ、そういうことがガラテヤ教会に起きたことですが、今日の律法主義的な考えは、キリスト信仰だけでは足りない、つまりイエス様が十字架にかかって救いを成し遂げてくださったことが 100% ではない、 90% ぐらいだ、あとはそのイエス様により頼んで、イエス様の、まあ、功績により頼んで、あとは自分の 10% 良い行いをして達成しようとする、そういった生き方が、まあ、中世のカトリック教会の教えの中に入り込んできました。で、それにのっとってルターもですね、難行苦行を課したわけです。しかし聖書はそんなことを教えていなかったわけですね。で、ルターはその膝で塔の階段を上る難行をしているときに突然ローマ書の1章17節に義人は信仰によって生きるという御言葉がひらめいてきたというんですね。これが当時のヨーロッパを書いた御言葉でした。義人は信仰によって生きる、クリスチャンはこれを誰でも知っていると思いますが、 私たちは信仰によって生きる人なんだと改めて確認したいと思います。で、良い行いというのはイエス・キリストを信じて救われた結果、神様が素晴らしい、イエス様が素晴らしい、こんなにも私に愛を注いでくださり祝福してくださっている、その神の愛と祝福に応答する、神様を愛して恩返しをする、そんな動機で始まるのが信仰の営みであり、また聖書を読むことも祈ることも奉仕することも、それが動機なんですね。ですから立法主義的な考え方から時々私たちは自分自身の信仰生活を振り返って、もしそういう部分があるならば悔い改めて、神様が与えてくださったもの、与えてくださるものに注目して、それを信仰を持って受け取るということに徹していきたいと思うわけです。聖書を読み祈り奉仕するのは救われるためにするのではなくて、神様に受け入れられるためにするのではなくて、すでに救われている、愛されている、感謝を持って応答する、その営みが聖書を読むこと、祈ること、奉仕をすることだと言えるわけです。この原則をしっかりと握っていきましょう。そして神様をもっと知りたい、神様と交わりたい、お仕えしたいという動機を手放さないで、しかし自分の中にはそれさえも果たす力がない、ですから御霊に満たされることを切に追い求めていくならば、神様は真実で正しい方ですから、その求めに応えてくださるお方であります。その目的や動機が逆であるならば、反格祭とパウロに言われてしまうかもしれません。最後にこの3章の中にアブラハムという人物の名前が何度も出てきますが、反格祭人々ではなくてアブラハムの子たちに少し焦点を合わせたいと思いますが、14節を見ていただくと、今日の最後、聖書朗読の最後の節ですが、それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。信仰の父アブラハムは自分には神様に義と認められる素質も資質も何もないという、そういう考えを持っていた人ですね。つまりマタイの福音書の三章の説教の中でそのことを見ていくとすれば、心の貧しいものであったわけです。そして自分にできないことを神様がしてくださると信じて、神様にすべてを委ねた、行く先も分からずに神様に行けと入れて出かけた。そしてせっかく100歳になって与えられた男の子イサクをモリアの山で捧げなさい、全焼の生贄として捧げなさいと、理不尽なありえない要求を神様から突きつけられたときに、彼は神様にすべてを委ねて従って出かけて、それを実行しようとしたわけですね。で、その箇所、その姿と父なる神様が我が子イエス様を同じそのモリアの山でエルサレムで十字架にかけて死ぬことを見守っておられた、この対比は私たちにはどこまで理解できるかは本当に聖霊の働きによらなければ十分に理解することはかなわないかもしれませんが、しかし神様のその 私たちを救うために払われた犠牲の大きさというものは理解できると思います。その信仰によって神の前にアブラハムは義と認められ、多くの国民の父とされました。それが創世記十二章の一節から三節の間に書かれているアブラハム契約、私たちの信仰の一つの基盤となっているものです。アブラハム契約、来週 BFP からブリッジフォーピースの局長、新しい局長に就任された田畑恵さんがこの教会に来られて語ってくださいますけれども、そのアブラハム契約を私たちは聖書として理解しているつもりですが、ユダヤ人のアブラハム契約の理解の仕方を学ぶ必要もあるわけです。一面から私たちは見ているわけですが、ユダヤ人のアブラハム契約の理解を、聖書の理解を私たちが学ぶことによって、神様のご計画というものがより立体的に私たちに出てくるわけですね。罪深いものを信仰によって義と認めてくださるこの祝福はアブラハムから始まりました。13節を見ると、これを実現するためにキリストは十字架にかけられ、律法の呪いから救い出してくださったとあります。私たちは信仰によって生きる生きた人、アブラハムのようにこの時代ますます日々御霊に満たされることを求めて、どうやって満たされるのか、多くのクリスチャンがそのどうやって満たされるのかについて明確な答えを見出せないまま、それでも信仰生活を信仰を持って生きているわけですが、単純な原則を用いるだけです。聖書を読んで祈ること、そして示されたことに従うこと、これを毎日の生活の中で一つでも実行するならば、私たちは自分の中にイエス様がおられる、私と共におられるということを御霊によって教えていただき、私たちの中にイエス様がさらに形作られていくという経験をするわけです。御霊に満たされて、このアブラハム以来流れている祝福を私たちも周りに流すものとされていくでしょう。結論は6節7節を読んで終わります。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。お祈りいたします。天のお父様、私たちが今信仰によって生きるアブラハムの子であることを感謝いたします。アブラハムを通して始まった信仰によって義とされる、義人は信仰によって生きるというこの生き方を私たちにも学べることを感謝いたします。そのためにイエス様が罪の呪いのもとにあった私たちを十字架にかかって救い出してくださったことを感謝いたします。そして救われてからも相変わらず自分の肉の力で頑張りによって良いクリスチャンになると努力する、その律法主義的な生き方、その呪いからも救い出してくださったこと、御霊の自由によって生きることを教えてくださったことを感謝いたします。このようにして御国を目指してこの一週間も一歩ずつ進ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。